出ます。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンGacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam.Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani SikkhapadamSamadhiyami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana
Sumichachara Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kame Sumichachara Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada VelamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Suramelaya Majjhapamadattana Velamani SikkhapadamSamadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Maka hanya halamita singyo. 真実不空骨折にゃはらみた収束節収圧ギャテギャテギャテハラソギャテモジカハニャシン願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善こと今ね一般の方で秋のお彼岸接心が進行中で今日がちょうど中日でねで明日明後日が、何敬老の日秋分の日でね9月は祝日が2日あるけども、まあ、それをくっつけたんですね。本来だったらパラリンピックが今頃あったのかな。だったじゃない。頭にくっつけたんだと思うけど、ちょっとわかんない。はい。まあ今年はね、本当オリンピックシフトで休みが全部いろいろ移動したりいろいろしてね。でそれに合わせて私らの予定というのはだいたい祝日に合わせているので全部狂っちゃって。まあコロナそのものでいろいろ狂ってますけども、はい、秋彼岸接心はね予定通り5日間きれいに、今一方案と伏木庵さんで、進行中ですね。もし来たかこのポッドキャスト聞いて来たい人は明日月曜日火曜日祝日ですね。もし来た方はどうぞおいでください。お昼にかかる場合はちょっと連絡します、してくださいね。お昼用意しますから。はい、それでですね、今日もね、ずっと今、1995年っていう起点で、この25年を振り返るっていうことをしていて、で、25年、を振り返るとしない限りやっぱこの25年間に起こった出来事ってちょっと理解しにくい。でこの25年の整理っていうのは意外とねできていないんですよ。できていないとどうなるかと、ポツンとなんかある現象が起きました。 またポツンと現象が起きましたってね、いうあの印象を多分みんな受けるはずなんだけども、実はそんなことなくて、これ全部つながっていて、つながっていると見ないと、なんかいきなり、なんか最近マインドフルネスってさ、はや、なんかあの人気あるみたいな、マインドフルネスちょっと私も やりたいなんて言ったらちょっとあんまり意味ないんですよね。あのそんな話じゃなくて、マインドフルネスっていうのがどれほど絶望的な状況の中で日本にトランスミッションされたのか、でそしてそれを与えられた人間は、まあ、それですんなり行くんじゃなくて、全然帰って迷ってしまったとかね、のがあって、まあ本当に盛りだくさんなことがこの25年あって、でそれがようやく、まあ大あの本当に大団円についてきたかなってね、いう思います。でまあいよいよ来年から、まあ、25年っていうのは四半世紀って言い方よくしますけれども、ね、半世紀が50年で四半世紀が25年でね、ちょうど本当そんな感じかなと思います。この25年にね出会ったこと、あったことね、でその本質がですね、実はね、あの正法眼蔵随聞記にもずばり書いてあって、まあ、障壁画略の話ね、これは何だったかな、いきなり。正法眼蔵随聞記の第4ですね。第4の7。イヤナビ文庫版でやっていますね。イヤナビ文庫版で4の7。これはね、本当に重たいので、何回もこれまでも、取り上げてきましたけれどもね、今日は、まあ、それの最終決着つくんじゃないかなと思いますね。そんなもんかな。はい、でそれここにですね、なんか随聞記に取り上げるぐらいですから、まあ本当に仏教の宗教というものの本当に核心部分がここにある。だけどもそれが現代においてはちょっといろんな、形で複雑な波紋を読んでいる。でそこまできちんと見ないと私らはこれを理解することできないし、でこの25年になって25年間に起こったことっていうのは多分理解できないと思います。でそれとはあと、まあ、現代のあの仏教、現代のお寺の在り方とかね、現代の仏教の在り方とかでもう全部絡んでくるんですよ、本当に、ね、でそしてこれはもちろん生死の問題とも絡んでくるから、今日の核心部分は、本気っていう話なのね。要するに本気で受け止める、本気には受け止めない、ね、でそれなんていうかな、両方いろいろあって、本気で受け止めることによってそれが一気にテロリズムにつながっちゃったってことも、と本気で受け止めなかったからあのテロや犯罪に走ることはなかったんだけども、もう宗教の本質はもう死んでいたっていうね、もうめちゃくちゃなんですよ、ね、何するのそれ、まあまあ、あの失礼な、ね、はい、あのだから、この本気っていうところがね、多分だから要するに本気であればいいって話でもないし、本気じゃなかったらいいって話でも全然なくて、 そのどちらでもないところで1995年の私は苦しんでいたっていうねとこですね。これに、これは多分自分は関係ないって言える人は一人もいないはずなんですよ。まあ、特に仏教教団のお坊さんもそうだし一般の方もそうだし、ね、なのでもうそろそろ我々は1995年に決着つけなきゃいけないんじゃないのと思います。まあ、でも何回も何回も決着つけようとしてきたんだけど、で何回も私の青空としての私もそうだし、あとマインドフィネスかける禅にも具体的な文章を書いてありますよね。で法話の中では何回ももちろん、話してるし、でもなんかスルッとね漢字のところが抜けちゃう、うなぎみたいに抜けていくことがあって、でそれはまあ今日これから詳しく話しますけども、ちょっとそれはねやっぱり禅との関係があるので、ちょっと禅に関してちょっと私もちょっと遠慮してた部分があったので、これもちょっとお話しします、ね、これはちょっと皆さんにとってはかなりショッキングな話かもしれないですけれども、まあ、特に禅僧たちにとってはかなりきつい話になると思いますけど、まあでもねここを乗り越えない限り日本の禅に未来はないし、未来はないってその何ていうかなペシミスティックなこと言ってるんじゃなくて、こうしたら未来がないからじゃ別のことをしたら未来あるでしょうってそういうことを言ってるんですよ。ね、で今ねこのパンデミックでガタガタだけど日本は恐ろしく優秀なんですよ。いろんな世界の感染者数とかね、死亡者の数とか大きなグラフにすればね、まあ、この日本というか東アジアですねが恐ろしく優秀でほとんど人死んでないし、まあ死んでますけども、まあ、何百人ってね、だからそれはもう今更他の国のこと言ったらあまりかわいそうだから言わないですけどもね、感染者数とかなんか言ってもグラフが東アジアだけが隅っこの方に固まって他の国がうわわって広がって、ね、なのでまあ多分ね私は日本ものすごいダメージ受けてますけども、世界中はみんなダメージ受けてんだからでそれで、こうなってなんていうかな国としての信用度とか、いうのがあって、これは多分ねすごいことにっていうのはね、フォーリンアフェアなんて私読まないんだけども記事がなんかなっていて、まあ、こんなこと書いたんですよね。アメリカへの移民の流れは今後か細くなっていくかもしれないが、一方で移民を受け入れ、多様性、ダイナミックス、新しい才能という移民がもたらす社会的恩恵を引き出す国も出てくるだろう。そして日本ほどこの流れから大きな恩恵を引き出せる国もない。社会的に安全で安定してるし、日本がですよ。失業率も低く、より多くの労働者を必要としている。今や欧米へのコスト高の留学に前向きでなくなった世界の学生を魅了できる優れた大学もある。まあ、日本にですよ。パンデミックが経済を破壊し、欧米の大学がかつてのようなアクセスも魅力も失うにつれて、移民や学生の目的地としての日本の魅力と優位はますます際立ってくる。この流れが根付けば日本企業だけでなく、日本社会もいずれ世界の一部として投稿されていくはずだ。これは誰が書いてるかというグラシア・リュー・ワラ、早稲田大学アジア太平洋研究社会学教授の人が書いて、まあまあ要するに日本に住んでる外人さんですね。外人さんって言ってたけど、まあこれね、これ感覚的に私よくわかるんですよ。 まあ、多分日本ってなんか本当にもうお酒真っ暗だっていう形しかって日本の学者さんね、知識人たち出てこないしね、みんなで一緒に貧乏になろうよねなんてね、あのフェミニズムの人も言ってますけども、ちょっとなんかおかしいんじゃないかな、ね、今の状況を見てあって日本めちゃくちゃ有利だし、あの、まあなんとかコロナも抑えているし、でまあもちろんダメージ受けたけども、そんなこんなダメージと他の国もっと受けてますからね。でそれで何やかやって、まあ、この安全で清潔で、ね、医療体制もしっかりしていて、でみんながきちんと守るっていうね、いう日本社会の一番いい部分が出ましたから、でそれによってちょっと世界からなんか評価されてるっていうのもありますしね。あのなのでだけど日本だけだとねちょっと人材が足りなさすぎちゃって、これはもう本当にいろんな国の人たちに来てもらって、あの盛り上げて一緒に盛り上げていったらいいのではないかなと思ってます。でそれが本当に可能だと思います。でそれでね実は、我々も同じで、私はねあのずっと最近こそね私英語喋ってないんだけども英語全然喋ってないんだけども、まあ本当にインドへ行く数週間しか喋らないんだけど、あの衣装さんと一緒にねアメリカのバレー全道で暮らし始めて1988年か、それからずっと私英語喋ってたんですよ、毎日毎日。あのでまあ海外ではもちろんそうなんだけども日本戻ってきてからも、京都創造全センターとあと京成全道ってね、で これはね外人さんが多かったんですよ。っていうか私はまあ海外の開教師だったんで、まあもちろんアメリカでガチであのアメリカ人たちに英語で座禅を教えてたん で日本戻ってきてからもあのみんな外国の人が日本にやってきて座禅勉強したい、禅を勉強したいって言うんだけど、まあなかなかあのまあ、あのネルケさんみたいにあの日本語マスターする人ってあんまりいなくて、ネルケさんは本当にあの人は読めるし書けるしね、まあ、それは本当すごいんですけども、あのだけどほとんどはそんなとこまでいかなくて、あのまあ話せても読み書きがちょっとおぼつかないとかね、そういう人が多いのね。なのでまあ私がちょっと英語で、禅や座禅をずっと教えていたんですよ。京都総統禅センターでも京成禅堂でもね、京成禅堂でもあの住んでた人間はまあ西洋人が多かったんですけどもね、なんで、でその後私ミャンマー行っちゃったから、あとミャンマーミャンマーとかスリランカとかネパールとかここはもう全部あの英語ですね、当然ね。あのそんないちいちミャンマー語とかシンハラ語かとかね、ネパール語とか喋れないですからね、あのもうインターナショナルな状況は完全にあのもう英語っていうのがもう決まってて、ね、先生も英語だし生徒も英語 でそれで瞑想インストラクションが与えられてっていうのが基準ですね、今はね。なのでだから1988年から結構2006年まで結構そうかです18年間ずっと毎日英語喋ってたんですけども、あのでその後ねちょっと日本は完全ドメスティックで、あの完全に 100% 日本人相手で、で日本戻ってきてからはもう本当に、インドに数週間行く、前はもっと1ヶ月2ヶ月行ってましたけどね、もっと前は長く行ってたんだけど、まあ、最近は3週間ぐらいか限度で、ね、それ以外はもう 100% 日本人相手に日本語で話すってことをしてきたんですけども、まあもともと英語の法話とかね、まあそれはもう普段やってずっとやってたんで、でインドでねもうかなりやってて、でそれ全部あの録音してるので、英語の法話の音声ファイルかなりあるんですよ。 で、それほとんど今まで使ってこなかったんだけども、ようやくね、それを表面的に全面的に出すことができるようになって、英語のね、一方の英語のサイト前もからあったんだけど、ちょっと細々とやってたんだけど、今回ね、リニューアルで完璧になって、前やってた方はちょっとね、一方案と遠いところに住んでた方なんで、どうしてもあれ で今はね、本当に一方案に毎週来てる方が直接やってますので、非常にいい感じで進んでいます、ね、それで、ポッドキャストもね、ちゃんと日本語と英語と、ね、なって、もう今宗教スピリチュアルで日本語のが第9位なんだけど、英語がもう21位になってますよ。21位になってこれね、ちょっとね、新しいのはちょっとエコひいきしてくれるってとこがあるんですよ。うん、21位ねなんでちょっといつも私か、いつも大抵私か衣装さんかで大抵こうなんだけど、これにインターナショナルが加わるっていうね。そうすると私が2人で衣装さん1人っていうねなって、でその隣原油送球さんがいてっていうね。これもね、ポッドキャストね、本当に私なんか結構だってもう永遠と13年間続けてますからね。13年間続けるやつなんているわけないじゃないですか、ね、大体なんか現れては消えていくんだけども、いや、そうですよ。大体数年で大体いつの間にか配信なくなるっていうのが多くて、で、まあ私らはこれはインターナショナルの方もね、音声ファイルたくさんあるし、まあこれからも英語で話す機会もあるから、コンスタントにね、まあ日本語ほどじゃないですけども、話していきたいと思ってますね。なので、だからなんていうかな、もう日本で日本人相手にずっと、まあ主にここ十何年間やってきたんだけども、まあ、元々は私そうじゃないから、もうちょっとね、インターナショナルな感じでやっていきたいなと思っていますね。これはもう日本はそこにしか活路はないし、で、まあ、一本案をもう一本案として、もっとねやったら、いい感じになっていくんじゃないかなと思ってますね。英語のね、サイトについてはまた、リンク貼っておきますし、ポッドキャストもね、リンク貼っておきますので、ぜひぜひ、まあ、私の英語だから非常に日本人に分かりやすいと思いますよ。で、一応インド人には完璧に通じてますし、なので、まあ、主にね、インドで話したのが多いので、一応で時々インド人 のクエスチョンアンサーが入ってきて、それはかなりしんどいみたいですけどね。なんか普通のオーソドックスな英語に慣れてる人には分かんないみたいなんですよ。なんだけど私は分かるのよ。私は分かるの。インド人の英語ってね、ものすごく癖があるんだけども、この癖さえつかめば分かるのよ。で、ちゃんと教育を受けた人はちゃんときちんとしたグラマーの英語をしゃべるけども、村の人たちはまたグラマーをぐちゃぐちゃだから、でそのぐちゃぐちゃのとこも分かるし、で言いたいことも分かるし、私は彼らが言いたいことがね、だからまあほぼね、私はまあ分かるんですよ、何が彼らが言いたいかね。まあインドのちゃんとした大学教育を受けたバリバリのインテリの話も分かるし、村の人たちの話も分かるし、うん、まあ、ね、今年インド行けなくて、まあ、インドぐっちゃぐちゃですけども、まあね、なんとか来年から再開したいなと思ってますね。そんなんで、英語のね、サイト で、まあ、一方もう、まあ、もっと幅広くねやっていきたいなと思っています。ですかね。はい、そしたらね、じゃあ 25年の歴史を振り返る、やっていきたいと思います。先週はね、ティク・ナット・ハン氏の、ことを話しました。で今ね11月の初めに発売のサンガジャパンさんへの、ね、今私連載持ってるの知ってると思いますけども、まあ、今回で3回目のね記事をこの間書き上げてもう組んでもらって、まあ、あとは本当に赤入れるだけなんですけども、赤を2回入れたらもうなって、まあほぼ完成してるから言葉遣いをちょっと変えるぐらいでね、洗練させるぐらいでもうできてますけども、その中で、この25周年を振り返っています。まあ、25年、まあ、大体前半の方ですね、前半、まあ、最初の5年間ぐらい振り返っていて、でまあそれが、まあ順番に言うと、まあ、1995年にあんなことが起こって、でそれで、まあ、ティク・ナット・ハン氏と出会って、で私その後ゲッセ禅堂を始めて、でそして、そこへ島掛徹さんがやってきて、で島掛さんにテラバードのことを教えて、そしたら島掛さんが東京に戻ってから須磨沢長老のね瞑想会に行って、でそれで非常に感銘を受けて、でそれで一気に島掛さんがサンガっていう出版社を立ち上げて、ね、でそれで大爆発を起こした。でそれが大体2021世紀に入った頃ですね。でそれで日本の仏教諸国ががらりと変わって、で一気にそのテラバダ仏教というかお釈迦様の教えが入ってきて、で、まあ、その実践が、マインドフルネスヴィパッサナだったっていうねいうことですね。それが、ここ20年ずっと続いてきた、つまり1995年から2001年ぐらいですね、20世紀の終わりにもういろんな準備があって、で21世紀に入った途端にそれが一気に大爆発を起こして、テラバダというかお釈迦様の教え、そしてその実践がマインドフルネスとヴィパッサナであるっていうね、いうことがここ20年の間の主なメインな話だった。でそれとそんなこと一切関係ない日本仏教の流れももちろんあったんだけども、もうメインは完全に、テラバダお釈迦様の教え、それからマインドフルネス、ヴィパッサナってね。で、ヴィパッサナもね、非常に人気が、高いし、それからマインドフルネスっていうのは、もう本当に、仏教の枠を超えちゃって、もう広がっている、ね、のがあって。で、その広がったところで、マインドフルネスに出会った人たちね。セラピーとしてのマインドフルネスに出会った人たち、それからなんか社員研修で会社の会社でマインドフルネスで会った人たちね、うん、あるいはまあ女性の雑誌にしょっちゅう載りますから、まあ、この間も私もインタビュー受けたばっかりですけども、ね、女性のなんか健康とか、ね、スピリチュアルとか、ね、心とか、ね、そういうことを扱っているメディアにはもうマインドフルネスしょっちゅう出ますから、それで出会った人たちも多いでしょうし、でまあそういうマインドフルネスの、世間に向けて、うまくアレンジした形のマインドフルネスに出会った人たちだと、この25年の流れなんか一切関係ないですからね。だってマインドフルネスがそもそも仏教だなんてことも知らないし、で仏教、その仏教としてのマインドフルネスがどういう具合で日本に来たか、まさかのオウムと関係あったなんて誰も知らないじゃないですか。 なんだけども、もうマインドフルネスっていうのはオウムで、まあ、私の見立てだとオウムで焼け野原になった、日本を救ったのがマインドフルネスっていうのはまあ基本認識ですね。でこれ誰も言わないから、あの知らないだけで、別にだけどもこれ本当のことで、でマインドフルネスの今の中心人物であるね、島田圭介さんとか石尾さんとか私とかみんないたんだし、 あそこで、ね、あのだけどなかなかねその歴史的意味っていうのは分かんないんですよ。まあ、それ単なる一日のなんか会合があったよねって済んじゃうのか、あの一日の会合が全てを変えたよねってなるのか、となります、ね、であの会合で、全てが変わった、日本の仏教そのものが変わったと言い切れるんですよ。これも、まあ、私が本当にその流れの真ん中にいた人間だから、ね、ちょっと主観的すぎんじゃないかと言われるかもしれないけども、でも客観的に見たって実際そうだよね。そうなってるのね。で、ただ、まあ、この間も昨日か今日か話してたんだけども、まあ、ある、まあ、そういう会合があって、でその会合に出る前と出た後とで本当に変わる。でこれ私は本当に変わったし、それ以前のもう本当に絶望と混乱とだった私が、それ以降はもう本当にもうまっすぐに目標に向かって歩き始めることができた。だからビフォーアフターは全く違うんですよ。でそうなんだけども、今あの頃はフェイスブックとかなかったからね。だけどもまあちょっとフェイスブックって私も利用してますけども、だからちょっと私もちょっと複雑な思いが当然あって、まあ皆さんもそうだと思いますけども、なぜかというと、なんかまあなんかフェイスブックの記事としてあげて、いいねいいねいいねすごいねとかね、なんかやっちゃって、それで終わりね。まあたくさんの人がいいねくれたから、あこれなんかすごいことだったのねっていう、じゃあ本当にすごいだったら人生変わんなきゃいけないじゃないですか。その前と後とで全てが変わんなきゃいけないじゃないですか。じゃあフェイスブックの載っているあれだけの記事にそういう実際のことが起こってるかって、起こってるわけないじゃないですかね。あんなそんなのしょっちゅう買ってなきゃいけないわけで、しょっちゅう買ってあのねあのフェイスブックでたくさんのいいねもらうごとにね、でそんなに人間で買えるもんじゃないから、だからあの当時フェイスブックがなくてよかったなと思うんですけどね。あのそれはフェイスブックあったらあれはもういいねが500ぐらいつく会合でした。だというティクナタハンさんがいて、私らがいて、でオウムの後 でそれで話し合ったんだから、まあフェイスブックなんかでそれこそその当時の当日の写真を上げたらね、まあとんでもない数のいいねがついたかもしれないけれども、でそれで消費されて終わりだったんですよ、ね、だからフェイスブックっていうのはなんかやっぱり消費なんですよね。まあいろんな出来事があって、でまあ、消費することでそれを広めていくっていうあの意味もあるけども、まあ、で実際私もそういうふうにして利用してますけども、だけどなんかねちょっとこの消費が激しすぎちゃう。そんなに人間っていうのは、ね、数週間に一遍、ね、一大事が起こるわけじゃないじゃないですかね。あのそんな起こってたら大変ですよね。あのだけど本当に人生を変える出来事っていうのはやっぱり何年かに一回、十何年に一回ぐらいしか起こんなくて、でその重大さっていうのは単なるいいねです、まあ、いいねなポチッと押すだけじゃないですかね。あんなだからポチッと押すだけにどれほどに意味があるのかっていうねことですよね。っていうことですね。だから、まあ、 今日から今からちょっとちゃんとそこら辺きちんと整理してお話ししますけれども、あれが一体何だったのかっていうね、こと、まあだからオウムとそれからっていうのと阪神の出会いと、ね、っていうのは、今日は本気っていうのが、テーマです。テーマね。で、本気であることということ、本気というか本気が大事だよねって、まあ、すぐに結論出ちゃいそうですけども、そんなことなくて、本気で間違ったことをやったらものすごいダメージを受ける。で、それ、そういう、それを 見たし、本気じゃないことによって、かえって危険を避けることができたっていう面もあるわけね。で、そうなんだけども、本気じゃないことっていうのはじゃあ本当にいいことかっていうと、まあもちろんそうじゃなくて、この今言った、ティグロタハン氏との会合ですね、1995年の5月の初旬に、京都の吉田山で行われた、ね、これはもう先週話したからもいいと思いますけども、それが終わって、私らとしては本当に救われた気がして、単に救われただけじゃなくて、その方向性を与えてもらったっていうね、まあマインドフルネスっていう方向性ですね。で、その方向に行けばなんとかなりそうだっていうのがあって、だから私はその会合の前と後とで全く違ったんですよ。全く違ったわけ、ね、じゃあそれはもちろんね、地下鉄サラインからわずか1ヶ月半後で、で世界最高の先生がいて、でその先生と一日一緒に過ごして、でもう胸の内にあるものを全部出して、でそれに応えてくださって、ね、もう全ての条件が揃ったから前と後で全く違うんだ、違ったんだけど、まあ、まあ私ぐらい多分違った人間はいないと思いますけども、他の人はまあそれほどね、みんな感銘を受けたかもしれないけれども、それによってなんかガラリとかあるということはなかったと思いますけども、まあ特にね、その一緒に行った曹洞宗の住職さんですねの発言がいまだに耳に残ってんだけども、まあ、どういう発言かというと、まあティクナタハンさんですね、ティクナタハンさん、まあまああの人はああ言うけどさっていうね。あの人はまあああ言うけどさっていうね、うん、これまあ本当に皆さん分かると思います。皆さんが人生のあらゆる場面でこの発言聞いてきたはずです、ね、つまり、何か起こってきても、まあそれは単なる建前であって、理屈であって、理想論であって、他人の単なる意見であって、だから我々はちょっとそれで今の生活を変えるわけにはいかないっていうね、いう話ですね。だからもう変える気ゼロって話なんですよ。ってことは、まあ、その日の一日の会合が全く意味のないものになったっていうことで、だからまあその人にとってはその日の会合の前と後とでは全く同じだったわけね。同じだったわけね。で、じゃあそういうことが一体どうしてそう起こるのかってね、あたりからちょっと今日はね話していきたいと思いますね。はい、で先週もここ数週間ずっと話してますけども、オウムの本質っていうのはもう何回も言うように、悟ってない人間が、下脱してない人間が、グルのポジションについちゃったってことに尽きるわけね。で、だから そういうこの人間の世界の中ではあるポジションには、例外的に与えられているいろんなパワーとか、権利とかがある。例えば、ね、脳神経 脳外科医だったらばその人は頭蓋骨を切り刻むねまあ権利じゃないけれどもことを許されている。なぜ？脳腫瘍で死にそうな患者を救うためにです ね。だけどそれは素人が頭蓋骨を切り切るのはこれはただ殺しちゃうだけだから、ね、でそのためにもちろんきちんとした資格から、ね、医者としての資格から脳外科医としての資格からね、もう全部厳しい、とこを通ってようやく脳外科手術ができるようになる、ね。まあ、今度お会いする脳外科医の人も、そういう人ですけども、まあ、日本でトップの、ね、脳外科医の方で、まあ、もちろんその人はその脳腫瘍がね、あの専門の方なんで本当に脳にできた腫瘍でもうこれ破裂したら終わりだし、ね、それを取るか取らないかで生きるか死ぬかってもう文字通り決まる。でその手術を、その先生はする。でその手術ができるだけのもちろん全てを持ってらっしゃるわけですね。だから人間社会には、そういう例外的なことをできる人をきちんと認定してきちんと認めて、でそしてその人にきちんとやってもらうっていうふうにこの社会できてるわけですよ。お医者さんだろうが何だろうかね、で今私らが問題にしているのは、もちろん悟りだとかニッパーナだとかね、そういう類の話ですね。今からちょっと随文句を読んでいきますけども、それも、本当に悟ってる先生とそうじゃない弟子がいて、でその時にどう弟子と先生は出会うべきなのか、あるいは弟子はどういうふうに先生に仕えるべきなのか、まあ、私はだったら、まあ、例えば私が、まあ、脳に腫瘍ができたとしたらもう全てをその先生にお任せするしかない、ね、私はこういう手術してくださいなんて言えるわけなくてねちょっともうちょっと右切ってくださいとかね、そういうわけにいかないんですよ、ね、床屋さんじゃないんだからね、もうお任せするしかない。なぜかって私は何も知らない、でもその先生は全部知ってるからですね。でそれで、この悟りとかね、そういうものに関してももう知っている人とそれを知らない人がいたら、我々はその自分の非常に浅はかな考え方を押し付けるんではなくて、その先生の言うことを聞くのが基本中の基本。たとえ自分からすれば先生の意見の見方がおかしいように思えたとしても、その時間違ってるのは自分だっていうね話ですね。はい、じゃあちょっと読んでいきましょう。これが基本、ここが基本だから、消防現像随文記の4-7ですね。随文記っていうのはもちろん道元が話されたのを、山にだからまあだから夜の座禅の時に話されたのを、まあ、江城さんというね、まあ、お釈迦さんにとっては阿南さんみたいなもんですね、が全部、まあ、ボイスレコーダーとかないですからねボイスレコーダーあれば簡単なんだけど、まあ、全部記憶だもんね本当に。だからなんだろう、私らボイスレコーダーね、まあ今 あのインタビューアーの人たちだって仏性方は必ず取りますしね、だけどまあ本当に夜って夜の座禅ですよ。夜の座禅の時の話だが、真っ暗だからメモとか取れなかったと思うんですけど、どうやって本当に作ったのかわかんないんですけども、まあ、特に とにかくあの、道元たちが話されたのを永常さんが後でメモを元に、作ったものですね。でこれが非常、まあこれこういうことをね、まあ夜の座禅の時に話されるわけですよ。示してのたマークのたマークしてるのは道元禅師ではもちろんね、道元禅師がこうあの話されたってことね。学道の人、悟りを得ざることはすなわちただ苦見を存ずるゆえなり。もういきなり言われちゃったね。学道ね、道を学ぶ人、誰、あなたのことよ、お母さんのことよ、わかる、ね、で悟りを得ざることはすなわちただ苦見を存ずるゆえなり。なぜ結局悟りが得られないのか、なぜ真理が分かんないのかって言ったら、苦見、ね、古い意見ですよ、古いものの見方、古い意見が王があるからだ、ね、元より誰が教えたりとも知らざれども、真というは念慮近くなりと思い、真は草木なりといえば真ぜず。はい、これいきなりも来てくるね。だから真ね、心というと、thinking のことね、まあ、いろんなこと考えたりいろんなこと感じたりね、あのが心でしょと、まあ、まあ普通思うわけですよ。で13世紀は思ったし今でも思うわけね。もとより誰が教えたりとも知らざれども、真というは念慮近くなりと思い、ね、thinking mind、 thinking だと思い、真は草木なりといえば真ぜず、ね、いやいや真っていうのはね草木のことなんだよってね草木が真じゃないでしょ。 thinking ってほらこれ thinking する、 thinking したりなんか物事を認識したり物事を感じたり、そういうことを心って言うんじゃないのってね、とあなたは勝手に思ってるってことね。次もすごいね、仏といえば仏ね、仏さんって一体何なのよって言ったら、総合興味を総合興味をあらんずると思うてね、だからいかにも仏像を思い浮かべてるわけですよねそしてもう光り輝いちゃってるわけですよね。そういう存在をが多分仏様に違いないってね、と思ってと弟子の方が勝手に思ってるわけよ。そしたらお師匠さんなんていうかと、いやいや仏は我略と解けば耳を驚かす瓦とか石ねのわけないだろうってね、仏様ってもっとなんかもう微笑んじゃってね、光明あの後輩からも光り輝いちゃってるのを勝手に想像してるわけですよね。だから仏っていうのはもうあのこの瓦のことなんだよ、瓦礫のことなんだよね、と解けば耳を驚かす、核のごときの執権、ね、だから、執権で執着した意見ですね、その意見に執着してる、ね、父も送電せず母も教授せず、だから父親とか母親からちゃんと教わったわけではないのに勝手に、次すごいですね、ただ無理自念に久しく人の言葉につきて信じきたれることなり、まあそんな風に世間というのは思っちゃってるから、まあ世間がそういう風に仏様というのはこんなもんなんだ、ね、神というのはこういうもんなんだって勝手に思っちゃっているうちに、いつの間にかそういう風に思ってしまった、まあ、これは完全に学校がそうじゃないですかね。まあ、お父さんやお母さんは教えないかもしれないけども学校の先生は教えますよ、間違ったことね、でいいですか、そこで今弟子たちがずっと思っていた、まあ本当に世間の常識的な話ですね、それが全部今 悟ったお師匠さんによって否定されちゃったっていう状況ですよ。今わかるね。じゃあ そこでどうするの？なんか私の先生は世間の常識と全く違うことを話してるんだけどもね、仏っていうのはあの仏像みたいなもんだっていうんだったらば、まあ、私もずっと思ってたし世間もそう思ってるから何にもぶつからないわけね。だけど仏っていうのは我楽なんだって聞いちゃったら何なんだってなるじゃないですかね。っていうことですよ今ね。自分の意見と先生の意見がずれてるって話ね。しかあれば今も仏祖欠乗の説なれば、こう来た仏祖ね、仏様と祖っていうのはあの祖師っていう日本とか中国の先輩のね人のことを言いますね。でまあ仏祖ってあの一つにまとめちゃいますけども、仏祖欠乗の説なれば、欠乗っていうのはもうなんていうかな、本当にもう定まった説、徹底的にああでもないこうでもないやった果てにこれが真理なんだと、決定したもの、これ決定じゃなく欠乗と呼んでくださいね。仏祖欠乗の説なれば、改めて真は草木といわば、すなわち草木を真と知り、だから心っていうのは草木なんだよ、草木なんだよって言ったらば、ああ草木が心なのかって知り、仏は我楽といわば我楽をすなわち仏なりと信じて、本宗を改めさらばどううべきなり。もう本当この通りじゃないですか。わかる？ね？この心とか心について、心とか仏についてね、まあ要するに心って何、仏様って一体どんな人なのっていうことに関して、心っていうのは草木なんだよ、ね、仏っていうのは我楽なんだよっていうねあそうだったのかってあって、今までのなんかもうなんか世間で刷り込まれたようなものを全部捨てるんだったらば、なんていうかというと、道を追うべきなり、どう追うべきなり、で個人の曰く実月明らかなれども不運これを追う。実月っていうのはあのこれは太陽とお月様という意味ですよ、この場合はね、この文脈ではね。だから太陽と、これはどっかの歴史書に書いてあったでしょう、ね、あの太陽とお月様は本当にまあ輝いているじゃないですか。なんだけども不運これを追う。だけど雲が浮かんで雲によって太陽や月が見えなくなっちゃいますよね。で逆に言うと騒乱もせんとすれども秋風吹いてこれを破ると。とこれは逆にあの雑草が生い茂って何か隠そうとした時に秋の風が吹いてこれをはっきりさせる。あ、ごめんなさい、中風吹いて、これを、まあ、破壊するってことですね。だから上官西洋、あ、上官西洋にこれを引いて剣王と悪神とに例う。だから賢い王様と悪賢い神家ですね。風雲王府とも、久しからず。だからせっかく真実があったとしても、真実が見えなくなってもそう久しから、そう長くは続かない。ね。秋風破るともまた開くべし。せっかく何かが、ね、咲こうとしてるのに、それが秋の風が吹いてきて、それを台無しにしようとしても、また開いてくる。ね。心悪くとも、王の剣強くんば天ずざるべからず、 だから悪い、ね、家臣がいても王様が賢ければ、それによって王様の賢さがなくなることはない、ね、今仏道を存ぜんこともまた格のごとくなるべ、いかに悪心起こるとも固く守り久しく保たば、風雲も消え修風も止まるべきの道理なり、ね、はい、これとね、もう一箇所これと同じようなあのことを言ってるあの、とこがありますね。まあ、大体この、まあ、今日のところは非常にシンプルなので、まあ、これでこれはこれでいいんじゃないかなと思いますね。うん、はいはい、まあいいや。はい、だから、この心が草木、これはもう第五図を知ってる皆さんだったらもう完璧に分かりますね。で、仏っていうのは我略、別に我略だけが仏じゃなくて、この世界そのものが全部仏だっていうことですよ。我略っていうのは単なるこの世界の一部を指しているだけだからね。だから我々が今草木を見ているわけ、見ているのね。今までだったら、心があって草木っていうのは心の対象であるね。だから草木は単なるそういう物質であって、心っていうのは燃料近くですね、ティンキングとか認識作用とか、ね、だから心が、考えたり認識したり考えたりするもので、それの対象として草木があるんだから、草木が心であるっていうのはおかしいっていうと、まあ常識的には思うわけ。いい？ね。なんだけども、今我々はだからそれはもう完璧に第4図の中での話です ね。でそれで今仏法っていうのは全部第5図の話だから、第5図になったらば、この、世界全体が今我々は世界の外からそれを認識している。でだから認識しているから、そこで見えているものは、真が草木だ、ね、草木っていうのはまた今見えている世界の一部のことですよ、ね、だから、第五図としての意識はそのまま世界全体になって、だからこれはね、本当に今弁当場で、自重三昧ってとこでまさにやってるそのところです。だから自重三昧が分かんないたら分かんないと、こんなこと分かるわけないですよ、ね、だから自重三昧が分かれば分かるっていうことなのね。 でそれが仏相欠乗の説ね、もうああでもないこうでもないってきた果てにはっきりしたことなんだってことなんですよ。はい、じゃあこれがあるじゃないですか。つまりこの仏相欠乗の説は、まあ自重三昧として、まあ私ら的に言えば第五図としてあって、だけども世間の我々は第四図を生きていて、第四図が世界の在り方と、まあ、今思っている。でそして第四図 の範囲で あれこれ考えてみたところで絶対に、大御前には届かない。それは無理だよね。どこをどう考えたって心は草木であるわけないじゃないですか。いい？心があってね、心があって草木が向こう側にあって、で私が草木を認識するのが第四図なんだからね。だから心イコール草木なんてなるわけがない。だからそれが第四図の世界だけども、我々が第五図に立った時に、この、このいろんな草木を含める山や川を含めるこの世界全体を作ったのは実は大工さんとしての私だったんだから、だからこの草木とか何かは全部真、もうこの場合の真というのは単なる thinking mind であるわけがなくて、ね、大工さんの働きそのもののことですね。だから全部がそうだという話です。だからこの第四図と第五図というのが一体どれほどすごいことか、逆にこういう今までわけわかんなかったことが全部第五図第四図で理解できちゃうんですよ。で、今ね自重三昧みんな読んでて、であれで完璧に今の一般の読み方で完璧に読めるっていうのは多分みんなわかってると思いますけど、本当そうなんですよね。だけどもそれはあまりにも第四図の世間の見方からは全く違う、想像すらできない、どこをどう考えたって真が草木だとは思えるわけがないですよ。真が真というのはやっぱり草木を認識するものであって、真が心がすなわち草木にはなるわけがないっていう世間の常識ですね。がある。だから当然この世界の在り方が分かっている、解脱した悟った先生がいて、この世界が分かってない第四図の常識を常識としている弟子がいた時に、弟子の方は今までの世間で養ってきた今あったでしょ、無理次念に親しく人の言葉に尽きて信じきたれることなり。だから第四図での第四図の世界の中で、まあ、いろんなことが言われてきた、これをただそのまま信じているだけなんだっていう話ですね。いいですか。だからそうなった時に弟子はどこをどう考えたってそれは分からない、だからもう先生の言うことをそのまま受け入れる、そうすることによって第四図的な世界観から第五図的な世界観へ我々は飛ぶことができる。この第四図的な頭でどんなに頭を振り絞ってもそれは理解することができないっていうことなんですよね。だからそう見ればそこには何の無理もないし、本当にその通りだし、その弟子と先生が全然違う世界を生きてるっていうのも分かるし、その弟子、今までの弟子の考え方は絶対に真理に届かないっていうのも分かるし、そしたらあと弟子にできるのはもうそれを捨てて先生の言うことを受け入れるしかない、ね、だから どういうズレがあって、そのズレは本当に絶望的で、だからもう簡単に先生の言うことを否定することも当然できるけど、だけどもそこでその弟子が自分の今までの考え方を捨てて、先生の受け入れた時にどれほどすごいジャンプが行われるのか、ね、まあ、想像するだけでもドキッとするじゃないですか、ね、でそれが、師匠につくっていうことなんだって話なんですよ。だ これどこにもおかしいなとこないでしょ、ね、でこれをやらない限りあなたは永遠に第四図的世界から抜けることはできない。で抜くためには、その先生の言うことを受け入れるしかない。心は草木なんだ、どこをどう考えたって草木で草木ってことですよ。草木ってのはまた今見えてるね、まあ、窓開けたら草木見えるじゃないですか、ね、だったら今までの常識だったら ここにティンキングマインドがあって草木っていうのは前にあって、だから草木、心が草木を認識するだけであって、心と草木は違うでしょってのがもちろん第四次的な世界観ですよ、ね、でもそうじゃないって言ってるわけ。そしたらこの場合の心っていうのが、単なるティンキングマインドではなくて、まあ私ら的に言えば第五図の意識のことだってことはわかるじゃないですか、ね、だから第四図的な常識から第五図へのジャンプは、第四図をずっと信じてきたその心を捨てて第五図からの、教えをただ受けるしかない。そしたらあこの、草木が真なんだ、今草木が目の前にある、そしてそれが真なんだってしたときに我々はこの世界の外へ立ってるんですよ。わかります？この世界の中だったら私と草木とは二つに分かれていて、私が草木を認識するってことになっている。だけどでも草木が真なんだって言ったときに我々はこの世界の外へ立っている、ね、でそこでは草木イコール真になります。大丈夫ですか？そこら辺、ね、はい。でそういうふうにして、真理っていうものは弟子に伝わっていく。その弟子の世間的な常識とか世間的な感覚を全部手放すことによってっていう話なんですよ。ですよね。いいですか。はい。で、だからこれだったら、その今までね私が悟った先生と迷ってる弟子で、悟った先生が言うことを全部受け入れなきゃいけないとかね、なんかちょっと、それちょっと危なくないって思ったかもしれないけども、今の話だったらばこれは完全に第四図第五図で私らのおなじみので理解できちゃって、で第四図と第五図がどれほど違うかってみんな知ってるじゃないですか。 で 通じない人には通じない、通じる人には通じる、ね、この間も、まあ、ある地方の瞑想会に去年来ていただいた方からちょっとメールいただいて、その瞑想会に来る前にね私の本を読んだみたいで、でそのまあ第五図とか第四図とかこの二重構造とかね、まあ、私の方はそれしか書いてないんだけども、それで、あ、これだってね、その人は思った。で、思った途端に、もう心安らかになって、で、お浄土 に行ける、ね、まあ、それは行けるに決まってるじゃないですか。そんなことだからなんていうかな、もう、まあ、その人も散々たくさんの本を読んで、でも全然埒が明かなかった。だけど私の本を読んだら非常にこれだって分かった、ね、だって心が草木を認識するなんて それは当たり前の世界であって、常識の世界であって、第四の世界であって、そこから何も出てこない、ね、だけども草木が真なんだってなった時に、我々は全く違う世界へ入っていけるのね。はい、だからそれだったらば、この悟った先生の言うことを全部聞かなきゃいけない、今までの常識を捨てて、これ完璧に理解できるし、完璧に安全だし、どこにもおどろおどろしいものはないじゃないですか。ね、だからそういうふうにして、宗教っていうのはシステムとして成り立ってきた。だって伝えようとしてることが第四次的な考え方とは違うものなんだからそれは第四次世界観のもとで理解できるわけがない。でそれを壊すことによって伝わってきたってことなんですよ。で一応禅の禅宗の建前から言うとね、ね、私が理恵さんのこの分厚いものを壊して、でそれで真理を伝えて、ね、そしたら理恵さんが次の人三瓶さんのを壊して、で真理を伝えて、だからその人から人へ伝わるときに必ずぶっ壊しがあるわけね当たり前じゃないですか、ね、第四次的世界観で理解できることだったら誰も苦労しないわけで、だからその弟子のそういうものをぶっ壊すことで伝える、ね、じゃあ何もぶっ壊すかっていったら、その第四次的な世界観ですね。だけどぶっ壊すったって、それは全然なんていうか、おどろおどろしかったり暴力的だったり、そういうことは一切ないじゃないですか。そんなことはね、そこで、もう1対1、1から1、1から1ってねに伝わってきたんだ。これどっからかって言ったら、お釈迦様からっていう話になるんですよ。そういうふうに、それがまあ禅宗のまあ一応建前ですね建前なんだけど、じゃあ実際どうなのかって言ったら、まあちょっと本当にこのかなり危うくなっちゃって、なんていうかな、その危うくなっちゃって、もうこの伝わってきたのがなんか どっかでなんかわけわかんなくなっちゃって、わけわかんなくなったまま、要するにわけわかんないまま人が師匠のポジションにつくってことなんですよ。わかる？わけわかんない人が師匠のポジションについちゃって、でその弟子に何かを伝えようとする、伝えるものなんかあるわけないじゃないですかね。何を伝えるのよ。だけども形式的にはね、まあ一応それが伝わったってことになっちゃうわけ。教団っていうのはそういうもんじゃないですか。だから教団として、はまあこのお釈迦様の悟りがね、順番に伝わってきたよ、そして今でもっていう前提にならざるを得ないんですよ。これは実は途中で消えましたってね言ったら、途中で消えましたって言ったらもう途中で消えちゃった人にどうやって お葬式してもらうんですか。ね、お葬式っていうのは亡くなった人をそこへ連れていくためじゃないですか。ね、連れていくのはカーツって言ってね、カーツって言う人が実は何も知らなかったら全然お葬式成り立たないんですよ。本当に。 だから一応それは伝わってることにしてるわけね。まあそれは教団としてはそうせざるを得ないよね。だけどもいつの間にかまあ消えちゃったんでしょうね。だから建前としてそうなってるってことと実際そうだってことはまあ当然違っていてでそこから今日の話題の本気っていうのがあるわけだから誰もこの本間門の悟りなんて見てないからでも形式的にはものしかないわけね。で形式的には一応曹洞宗の住職資格を持ってる人たちは全員悟ってることになってるんですよ実を言うとその人はみんな司法っていうね法を受けるってことをしてるから法っていうのはもう悟りから悟りねことでね。だからそうすると形式的なこととそれが実際にはそうなってないっていうことのこの矛盾でみんな悩むわけ悩むんだけどもこれっていくら悩んだって解決がつきようがないじゃないですか。わかります？でそうするとどうなるかっていうと悟ったことにしようってなるわけで、ね、だからそうするとまあいわゆるかのようにの世界になるわけね。かのように悟ったかのようにね。まあこれ森鴎外さんがよく言ってたけどもだから師匠とから弟子へ悟りを伝えたかのように、ね、まあそういうふうにやるけども本当は伝わってなんかいない。だっては師匠である私が実は何も分かってないんだからって話になって、そしたらあまりにもぐちゃぐちゃじゃないですか、ね。はい、そういうかのようにの、まあ、本気じゃない世界があって、だからそういうとこではもともと本気じゃないから、だからなんていうかな、誰もそれを本気ではならなくて、だからある意味喧嘩は起こらないわけですよ。わかる？喧嘩は起こらないし、でテロリズムも起こらないんですよ。犯罪も起こらないわけね。で誰かがね、サリンを負けなんて言われたら適当に中性洗剤負け前とかよかったのにってねそういう話なんですよ。つまり最初から真面目に受け取ってないから、サリンを巻いてこいって、はい分かりましたって言って抽選先生巻きましたってね、あちょっと間違えましたってね言ってごまかせっていうのを、まあ、ある有名な宗教学者が言ったんだけども、これどういうことなのかなって言ったら、ああそうか、この人はやっぱり最初から真面目に受け取ってなかったんだっていうね。ところがオウムの悲劇っていうのは全部が真面目に受け取っちゃったって話じゃないですか。師匠も弟子もね。でこの師匠っていうかグルはもちろん何も分かってない、下脱してない人で、でその人を最終下脱者としてしまった弟子たちがいて、でそうなったらば彼らは自分で自分で罠に入っちゃっただけなんですよ。ね、お母さんを最終下脱者にしちゃったのでそしたら私はお母さんの言うことを全部聞かなきゃいけなくなるわけっていう話なのよ。なぜかわかる？だからお母さんが言うことはそんな聞かなきゃ聞く必要がないって言ったら、この全てのがフィクションになっちゃうじゃないですか。で私はお母さんを最終下脱者とした以上、私はお母さんが言うことを何でも聞くことによってお母さんを最終下脱者にして、で自分は最終下脱者の弟子にするっていう、そういう話だったんですよ。すごくないですか。もうこれ自分で罠に入ってるじゃないですか。自分たちでね、最終下脱者ごっこをしちゃって、だからごっこだから最終下脱のかけらもないから、でそれで思いね、あの頃はオウムにどんどん捜査の手が入っていったから、もうまあ要するに目くらましのためにやったわけですよね。あれはね、目くらましのために。だけどもまあ変な理屈をつけてね、地下鉄乗ってる人はね、このまま行くと 悪いカルマを、ね、積んでいくだけだからそれをね殺してあげることで悪いカルマをこれ以上積むことがないようにする。だからこれは慈悲の行為なんだよって本当に言ったのよ。あいね、聞いたでしょ、読んだでしょ、本当に言ったのよ。でそうするとそうだよな、これ慈悲の行為だよなって無理やりみんな思っちゃったのよ。だって思い込まなかったらできるわけないじゃないですか。これ殺人行為だったらできないですよ。自分はあこの人たち本当に救うんだと思ってブスって刺したわけね。だから全部がそういう話だった。だけどこれはサリンというのは実際 の, あの本当の本間ものサリンだったからたくさんの人が死んでしまって、でたくさんの人がもう後遺症で苦しんでしまった。で全然冗談で済まなくなって、冗談で済まないから当然裁判にかけられて、ね、2年前にまあ そうなっちゃったわけですね。だから今2つあるわけ、ね、本来はきちんとあの本当の悟りがあって、それが、相手の第四次的な思い込みをぶっ壊すことで、伝わってきた、ね、だからその時、師匠が言うことをはどんなに自分の常識では理解できなくても自分の常識を捨てて師匠の言うことを聞かなきゃいけないっていうのがまあ非常によくわかるはずですよ。皆さんも第四図と第五図を散々やってきて、この差っていうのを散々見てきて、第四図的なことをいくらやったって第五図はわかんないよねってもうみんな知ってるじゃないですか、ね、でそれだからこそそれを全部ぶっ壊されてそれを手放してそれで初めて第五世的な世界観が理解できるんだって、これも非常にわかるし、でそこには何の不健康さもないし何のおどろおどろしさもないし、ね、もう純粋に思い込みの を捨てることと、で本当に新しい世界の見方を学ぶことっていう、本当それを最初はものすごい抵抗あるかもしれないけども、それができたらどれほど素晴らしい世界が広がるか、第五図の世界が広がるかっていうだけで、まあ本当に軽やかな、ことなんですよ。ところがそれがいつの間にか失われてしまったので、で一応悟ったことにする、で悟ったことになっている人が弟子に、悟りっていうのを、トランスミッションしたことにするっていう、まあ全部がかのようにの世界になってしまった。だからそれはもう本気ではなくなってしまった。でそういう世界がある。で一方でもうわけのわかんない人がグルの地位について、でそれを最終形態として認めちゃった同士でお互いにそういうことをやって、で彼らは本気と受け止めなかったら、でこれが全部がフィクションになっちゃうから、全部もう本気として受け止めて実際に行動してしまった。だからそれはもうサリンも何もが全部リアルなものだったから、あれだけたくさんの悲劇を生んでしまったっていうね。で1995年これしかこの2つしかなかったわけよ。わかります？これ絶望じゃないですか。ね、だから禅宗の人にとってオウムで起こったことっていうのは理解できるわけ、構造的に理解できるわけだけど、まさかあれを本気でやったのかよっていう話だったの。まさかあれを本気でやっちゃったのってね。完璧に理解できるから、その恐ろしさも分かって、まさかあれを本気でやるやつがいるとは思わなかったっていう、と思う。だからかえって禅宗は何も言えなかったんですよ。あまりにも分かるから。何が起こったかが。だけど俺たちはそれはもう本気では受け取ってないからっていうのがあったのわけね。わかります？俺たちはもう本気で受け取ってないから犯罪を犯さずに済んでいる。だけどまさかあいつらは本気で受け取って本当にやっちゃったのかよって、おいおいおいおいってなって、完璧にわかるだけにもう何も言えなかった。 だって分かるって言ったら構造同じでしょってなっちゃうからね。だから構造同じなんだけども、こっちは本気で撮って、こっちはもうとっくの昔に本気で撮ってないのがあったわけっていう話なんですよ。でそれが、1995年3月20日以降ので、でそれで私が何回も言うけども、この焼け野原、これ焼け野原って意味わかります？本当焼け野原でしょ？俺たちは正統的な仏教で、あいつらカルトだなんて口が裂けたって言えないじゃないですか。ね。俺たちが本気ではもう取らなかったことを本気でやってあんなことになってしまった。この先どうするのあなたはってね。これからも本気じゃないゲームを続けるつもりなの？まあ、それはそれでいいでしょう。安全だしね。誰も傷つかないし、犯罪も起こらないし。でもそれだったら人を救うことはできないじゃないですか。ね、お葬式やってお嬢で送ったつもりとかね、お嬢で送ったかのように言ってね、でカーッっていうことでね、生死をね超えさせたつもりとかね、はずとかね、かのようにとかね、どうするのってことですよね。本当に。本当にあなた、この亡くなったおじいちゃんをお嬢で送ってくれたんですかって突っ込まれて、まあだから誰も突っ込まないからいいんだけども、ね。っていうのはもう檀家の方のもう最初から信じてないからですね、そこら辺がね。なんですよ。だからもう、誰も何も信じてない、全部かのようにの本気じゃないのか、本気何も分かってない連中が本気で信じちゃってあんなテロになっちゃったのか、もうこの2つしかなかったわけで、これどう考えたら絶望でしょ、ね、でこれが全部1995年3月かに全部出ちゃったんですよ、表に。まあ、ここまで言う人は誰もいなかったけども、ここまでの分析は誰もできなかったけども、今だったらもう完璧できるのね。まあまあ私は大体ここまでは今みたいにこんなきれいには説明できないけれども、大体まあそこは分かってたんだけども、でその時にまあ先週ティグナタハン氏が希望の火を灯したって言ったけども、なぜそれが希望の火だったのか言うと、もう簡単な話で、もう簡単な話で、もうティグナタハン氏っていうのが悟りっていうのを知ってるってことが分かったから、それだけなんですよ。非常に単純じゃないですか。ね、悟りってことを分かってる人間だけができること。それがまあディープリスニングなんだけども、ディープリスニングっていうのは、ね、今目の前でもだい苦しんでいる人の話を全部聞く、一切の抵抗なし、あんなダメだよこんな、あその時 あなたが悪いんだよとかね、あなたが悪いんだよねっていうようなことじゃなくて、とにかく聞く。今だってそれは楽しい話であるわけがないわけ、苦しんでる話だから、当然その人と一緒に苦しむ、教区ですね、共に苦しむことになるわけで、共に苦しんだら普通はもうあまりにプレッシャーかかりすぎちゃって、まあ、ぐちゃっとなっちゃうわけなんですよね。まあ今よくカウンセラーとかね、診療臨床心理士さんたちが本当に苦しい目に遭ってますけれども、それは当たり前で当たり前で、ねえ、クライアントの言うことを何も抵抗なしに批判なしに全部聞きなさいとかね、教えられるけど、それやったらどうなると思ってんのよ本当にね。えもうクライアントの苦しみを背負っちゃってる、背負うことになるじゃないですかね。 それを1日6組やるとかね、よくやるよね本当にあの人たち。なんだけど、え、どうしたの、なんで、映ってますよね、大丈夫ですよね、ピンが外れちゃったんだけど大丈夫ね、みんな見えてるね、はい、はい、大丈夫そうですね、だから私らの話を聞いて一緒に苦しんでくださって、でもその苦しみが一切及ばないところにも立ってらした。おおっと来て、私そんなお坊さん会ったことないし。でそれの鍵がマインドフルネスだってね、最後に言われて、いやこれはすごいとなって、うん、だからもう 私らオウムにも行かずに、普通の日本の仏教教団にも行かずに住む第三の道がようやく見つかった。つまりオウムの問題点は誰も悟っていなかったっていうことね。下脱なんか、下脱の下の字もなかったところで本気でやっちゃったから、ああいうことになってしまった。でこっちの普通の教団の方はもう悟りっていうのがなくて、まあ、ないから一応ないって、ことは分かった上で、まあ、あるかのように、振る舞う、あるかのように振る舞うけどもないってことは知ってるから、だから彼らはテロリズムを起こすことはない、まあ、そういう意味で安全だけども、まあ、お先真っ暗ですよね。でその時にこの2つではないもう一つの道がある、本当の下脱の道、本当の悟りの道があって、それだったらばこの二つに落ちらないで済むかのようにではなくて、本当に、悟りというものがある。でそれによってそれを弟子たちは理解できないから、まず弟子の第四図的な世界観をぶっ壊して、でそして第五図の世界を見せる。だけどそこには何の武力的なものもないし、何のおどろおどろしいものもないし、そこには何のテロリズムに走る可能性はゼロだし、ね、そういうことなんですよ。これが本質なんだなってことが分かった。だからこの私らが知ってた2つ両方とももうどうしようもないもんなんだってことが分かったからね。でそれがこの25年の出発点です。ですか、かのようにではなくて本間もの、ね、でそしてそれをマインドフルネスっていう手段を通してその本間ものに到達できる見通しが立ったってことですね。すぐには無理だったんだけども。だからこの25年前と25年以降ではなく、どこが違うのかって言ったらば、もう本気になったっていうことですね。かのようにではなくて本気になった。で本気でそれを探し始めた。でだから本気になってすぐに見つかったってわけでは全然ないんだけれども、もうそこがやっぱり違う。本気じゃない人たちと、まあ、さっき最初にやってた、まああの人はそんなこと言うけどさっていうのとは違う。ね。でそれでマインドフルネス だけどまあ普通の、まあ、テラバードマインドフルネスだけでちょっと拉致が開かなくて、それが最終的に、内山老師のね青空っていうものとつながることで、全部が第四図第五図とつながることで全部がはっきりしたっていう話ですね。だからそんなに簡単じゃなかった。だからまあ結成伝道っていうのはもう勢いでわーって立ててこれマインドフルネスやるぞって頑張ったんだけども感じのマインドフルネスがよく分かんなくなっちゃって、でもう途中でちょっと閉じて、でミャンマー行ってきたんだけど、でそれで帰ってきた一方案っていうのはちょっともうちょっとね緊急避難っていう意味もあったんですよ。まあ一方案ですぐ何かやるぞって話ではなくて、一方案でまあとにかくあのそういうことを追求する場所でね。でも今朝も言ったけど、あの何か書いてあるチャット何チャットは何え音声が聞こえない、ごめんなさい、はい大丈夫大丈夫大丈夫ですかね、あれなんかミュートになってたですね、はい OKOKOK、 はい、なんかどういうわけかなんか途中でミュートになっちゃったみたいです、すいません、はい、まああと聞こえなかったとかね、あとでポッドキャストで補ってくださいね、はい。で、あさっきのなんか不具合が生じたと思います。それでね、だから形成戦争っていうのはもうまっすぐにわーって立ち上げてわーっていったんだけども、一方案っていうのはそうじゃなくてちょっと緊急避難で、ちょっとまず研究が大事だったんで研究が大事で、でそれで、まあ、研究って言っても単に物典研究じゃなくて、皆さんからのねいただいたメールとかを研究して、まあ今朝も言ったけどね、呼吸に集中してると、ね、顔面がなんか固まってきちゃっても苦しくて苦しくてたまんないとかね、いうようなメールをわんさかもらってたんですよ。でそれでこれ一体なんでそうなるのってね、いうようなところから始まってね、ペインボディからねいろいろとね、で皆さんのいろんな苦しみを綴ってくれたメールをもとにね、フォアをしたりとかいろいろして、でそれでまあずっと研究してきた、来てようやく、ここら辺が全部すっきりしたかなと思いますね。でマインドフルネスやればすぐに分かるっていうような話じゃなくて、それを本当に分かるためには第四図第五図にしなきゃいけないってことですね。はい、これで大体オウムのがなんであんなことが起こっちゃったのか、そして仏教教団がなぜコメントを出さなかったのかっていうか出せなかったんですね。あまりにもいや俺たちには関係ないなんてそんな話であるわけがなくて、俺たちの話だったって話なんですよ、あれはね。だから分かりすぐらい分かっちゃったんですよ。だからあまりにも身につまされすぎちゃってコメント出せなかったっていうことですね。でその時にそのかのようにではなくて本当に悟った人が日本にやってこられたっていう、そういうことで、これで全部終わり。悟った人がいなかったら我々はこの二つのところで苦しんでたんだけども、もう悟った人がもう日本に来日されちゃったんで、もうこの二つなし、もう本当に本間物の悟りを目指してやればいいだけって話になって、あとは本当に工夫の世界ですね。いいですかね。はい、これでね25週25年に何が起こったか、 だから、25年前と後とで、1995年前と後とで全く違う世界に入って、でもそれですっきりいったわけじゃなくて、25年間我々が苦しみ抜いたんですよ。もう私なんかそのど真ん中に苦しみ抜いた人間だけども、でもようやく目処が立ってね。でこの鎌倉の一般というのはもう緊急避難の場所だったんだけども、まあ親が父が用意してくれたね。でまあそこでもうなんとか全部、まあ、今回いろいろリフォーム終わって、もうここはもう完璧に何の心配もないですね。なので、25年前に京成電動を建てたように、今度はねもう緊急避難ではなくて、これをするための道場っていうね、いう25年前はマインドフルネスをするための道場、お釈迦様に出会うための道場ってね、まあ、京成電動 の, あそこにあったように、ね、あったように、で、まあ、今度は、まあ、青空の中に入っていくための道場ですね。まあちょっとね、もう私はこれ以上こっから先進むためにやっぱり本当にお守りの青空のとこへ行くしかないだろうなと思っていますね。まあそれがどこかはちょっとまだ全然わかんないんだけど、ね、それを、今年の秋にね皆さんと一緒に追求していきたいなと思ってます、ね、はい、じゃあ一応ここまでにします。まだ2日あるから月曜火曜ね、休みですから、もし1日日帰りのね参加したい人はどうぞどうぞおいでください、ね。もしお昼食べるんだったら知らせてください、人数増やすし、で何か一品持ってきてもらえたらありがたいです。おかずにみんなでシェアするようなねおかずを持ってきてくれたら、はい、衆生無辺誓願堂、衆生無辺誓願堂、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、衆生無辺誓願堂、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、衆生無辺誓願堂、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。すいません、今日なんかちょっと不具合があったみたいでね、聞き損なったとこは、ポッドキャストで見てくださいね、お願いいたします。であと2日間ね、やりますので、朝と午前中とね、またご参加ください。はい、じゃあ失礼します。いけるでしょ、ちょっと。
あ、やめます。
はい、じゃあちょっと雨具を持ちながら、行ってください。帰ってきてから2回座るけど、2回の間に金品入れますのでね、ちょっとこのポッドキャスト